投獄と苦難の道であることを知りながらも、エルサレム行きを決めたパウロは、3年間福音を伝えたエフェソの長老たちをミレトスに呼び、最後の告別説教を伝えました。この地で最後に、彼らに最後の遺言を残したのです。私たちが今日で4週目となるパウロの遺言は、本文25節に続いています。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。韓国語で見よ、日本語ではそして今と訳されたギリシャ語イドは、感嘆を表現するとき、または相手の耳目を集中させたり、驚愕心を覚醒させる必要があるとき、あるいは特別に自分の言葉を強調しようとするとき使われる感動詞として、英語の behold に該当します。パウロは私たちがすでに見てきました22節でもこの単語を使いました。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。これまでパウロが各地の町を通り過ぎるたびに、聖霊が彼のエルサレム行きが投獄と苦難の道であることをずっと予告してくださいましたが、パウロは主から与えられた使命を貫通するためには、自分の生命さえ少しも大切には思わないことをエフェソの長老たちにはっきりと示しながら、見よ、そして今という感動詞を使いました。自分の固い決心を強調するためでした。そして今日の本部25節もやはり見よという感動詞で始められています。韓国語の聖書には見よという感動詞だけが翻訳されていますが、ギリシャ語の原文にはカイヌンイドと記録されています。そして今や見なさいという意味です。パウロはこのように韻を踏むことで、単純に見よという感動詞だけを使うよりは、自分が言おうとしている内容についてエフェソの長老たちの驚愕心を一層高めています。ギリシャ語の原文を見ますと、見よという感動詞以降に続くパウロの言葉は、ギリシャ語の文法上、韓国語の聖書とは順序が違って記録されています。ギリシャ語の原文には、まず私が知っているという言葉が出てきます。ギリシャ語は動詞の語尾で主語の性と数が分かりますから、一般的にギリシャ語では主語は省略されると申し上げました。それなのにパウロは私という一人称主語を使って私が知っていると言いました。この世の誰でもない、まさに自分自身、すなわち私が知っていることを強調するためでした。パウロがそのように強調しようとしたことは、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっていますということでした。パウロが強調しようとした原文のニュアンスをそのまま生かして本文を文字的に移しますと、パウロはこのように言ったことになります。さあ今や見てください、私には分かっています。皆さんが私の顔を再び見れないことを私は知っています。皆さんを訪ね歩き、神様の御国を伝えた私の顔、この顔を 皆さんがもう二度と見れないことが私には分かっているということです。パウロは今エフェソの長老たちに差し迫った心情で最後の遺言を残しているところです。しかしエフェソの長老は今回の別れがこの世でパウロとの永遠の別れであることを未だ実感できずにいます。それでパウロは感動し、見よと一人称主語私を動員使用しながら、皆さんが私の顔を二度と見れないことは私には分かっていると強調しています。この時間に私たちが注目しようとしているのは、パウロがこの世での永遠の別れ、死を、顔をもう二度と見れないことと定義したことです。私たちの体にもし顔がなければ、私たちは誰が誰なのか、見分けをつけることができないことでしょう。生きている人には顔は自分の正体を表す絶対的な基準です。さらに顔のもともとの言葉は魂の形であると説明申し上げました。見えない霊魂の形、姿が目に見えるように現れるのが顔であるということです。このような意味で顔は体の一部ではなく、まさに私たち自身です。パウロは自分の死を二度と自分の顔を見れないことと定義したのは、卓越した洞察力というほかありません。すべての人間にはこの世で永遠の離別が必ずあるものです。生きている限り空間的に遠く離れた人々とも別れた人ともいつかもう一度会うことができます。生きていることは誰ともまた会える可能性があることを意味します。すべての人間にこの世で永遠の別れがあるということは、いかなる人も死から逃れることはできないからです。死は空間的に遠く離れている人は言うまでもなく、この世で最も近くにいる人との再会も源泉から遮断します。パウロがエフェソの長老に、皆さんが私の顔をもう二度と見れないことが私には分かっているのですとあれほど強調したのは、パウロがエフェソの長老とは違ってすでに自分の死を予見していたということです。死が何であるかご存知でしょうか。死は当事者の顔を二度と見れないことです。私たちがいくら会いたくても、死んで葬儀をした人の顔を私たちは再び見ることはできません。死んだ人の顔を再び見れないので、私はその人の顔の一部だった、その人の口から出てくる言葉も再び聞くことはできません。死ということはもう一度顔を見ることを見れないので、私はその人の耳にどんな言葉も再び聞かせてあげることはできません。死は死んだ人の顔を再び見れないので、私はその人の目の前で再び笑ってあげることもできません。いくら心を焦がすほど懐かしんでも、 死んだ人の顔を生きている人は再び見ることはできません。これは自分が生きていて他の人が死んだ場合の話です。自分が死ねば全てのことがその反対になります。私は人です。癌になっても体の一部が麻痺して手足をちゃんと使えなくても、年を取って肉体が衰えても、息をしている限り私は人です。しかし私の鼻先から息が途絶えた瞬間から、私は人ではなく下になると申し上げました。呼吸が止まったからとすぐに私の体がなくなるのではありません。呼吸が止まっても私にはそのまま顔があります。私の体が棺桶の中に横たえられて、棺桶の蓋が閉まっても私の顔には口と耳、そして目がそのままついています。それなのに呼吸が止まった瞬間から、それ以上人ではなく死体と呼ばれるのは、私の顔が、私の顔にある口と耳と目がもう動かないからです。それで私は愛する人に私の口で再び愛しているということができません。私の耳は愛する人がいくら声を上げてもその声を再び聞くことはできません。私の目もやはり愛する人のどんな姿も再び見ることができません。韓国語の顔を指すギリシャ語プロソポンは本来方向を指す前置詞プロスと目を意味するオプスの合成語です。顔の中心は目にあります。私がある方向に私の顔を向けるのは、実際は私の視線を動かすことです。私の目はいつも愛する人につられて、そして関心のあるところに向かって動きます。その目の動きがすなわち顔の動きです。また目は心の窓です。私はこの世の言葉で私の心をすべて表現できないとき、私は私の目の光で相手に私の心を伝えます。同じ道理で私は相手の目を通して相手の心を読むこともできます。しかし死は人間に最も重要な顔のその動きを完全に、そして永遠に停止させてしまいます。パウロはエフェソの長老たちにこの世で最後の遺言を残しながら、自分の死を遠回しに、皆さんが私の顔をもう二度と見れないことが私には分かっているのですと言いました。この遺言の深い意味は何でしょうか。この遺言を通してパウロがエフェソの長老たちの心霊に刻んであげたかったメッセージは何だったでしょうか。それゆえ再び見れない私の顔をまっすぐに見なさいということです。さらに一段階前に進みますと、皆さんもこれから私の顔と同じ顔で生きてほしいということでした。こんな遺言を残したパウロは一旦どんな顔だったでしょうか。本部25節の証言に従えば、人々を尋ね回りながら神様の御国を伝えた顔でした。そしてパウロの遺言は次のように続きます。26節前半です。だから特に今日はっきり言います。 ギリシャ語の原文を見ますと、韓国語で今日とだけ翻訳された表現がエンテセメロンヘメラと記録されています。その表現を正確に移しますと、この今日という日となります。パウロはこのように今日も強調しています。今日が過ぎれば、今この瞬間が過ぎていけば、エフェスの長老たちが自分の顔を再び見れないことをパウロだけは知っているからです。26節をもう一度見てみましょう。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。パウロはエフェスの長老たちに自分の顔を最後に見せる今日、今この瞬間に誰の血についても私には責任がありませんと宣言しました。27節です。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。パウロが誰の血についても私には責任がないのは、神様の御国とご計画をすべての人々にひるむことなく伝えたからということです。一体どういう意味でしょうか。これは旧約聖書のエゼキエル書の御言葉をパウロが自分に当てはめて語ったのでした。エゼキエル書33章2節から6節をお読み申し上げます。人の子よ、あなたの同胞に語りかけ彼らに言いなさい。私がある国に向かって剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人の人を選んで見張りとする。彼は剣が国に向かって望むのを見ると、角笛を吹き鳴らして民に警告する。角笛の音を聞いた者が聞いていながら警告を受け入れず、剣が彼に望んで彼を殺したなら、血の責任は彼自身にある。彼は角笛の音を聞いても警告を受け入れなかったのだから、血の責任は彼にある。彼が警告を受け入れていれば自分の命を救えたはずである。しかし見張りが剣を望むのを見ながら角笛を吹かず、民が警告を受けぬままに剣が望み、彼らのうちから一人の命でも奪われるなら、たとえその人は自分の罪のゆえに死んだとしても、血の責任を私は見張りの手に求める。昔見張りの重要性は非常に大きいものでした。城内に住んでいる人々の存亡が見張りに左右されていました。どこにでも山がある我が国とは違い、地平線が見える荒れ野が多い中東では、遥か遠くの地平線に現れた敵軍を見張りが発見した後にも、その敵軍が城の前について隊伍を組んで城を攻撃するまでには数日かかりました。それゆえ敵軍を発見した見張りが非常事態の角笛を吹き鳴らすと、城内にいる軍人と住民は敵軍に向かって戦う戦列を整えたり、より大きな城へ逃避する時間的な余裕を持つことができました。見張りが地平線に現れた敵軍を発見して、直ちに非常事態の角笛を吹き鳴らしたにもかかわらず、城内の軍人と住民が敵軍と との戦争で敗れたり逃避できなかったなら、それは見張りの責任ではありませんでした。見張りは非常事態の角笛を吹き鳴らす自分の役割に十分に忠実であったからです。しかし地平線に現れた敵軍が城の目の前まで近寄ってくることを見張りが眺めていながらも、非常事態の角笛を吹き鳴らさず城を奪われ人々が殺されたならば、その国の王は必ずその見張りに必ず責任を求めることでしょう。その見張りは自分の使命を軽く思ったせいです。エゼキエル書33章7節から9節をはこのように続きます。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたが私の口から言葉を聞いたなら、私の警告を彼らに伝えねばならない。私が悪人に向かって、悪人よ、お前は必ず死なねばならないと言うとき、あなたが悪人に警告し、彼がその道から離れるように語られながら、悪人は自分の罪のゆえに死んでも、血の責任を私はお前の手に求める。しかし、もしあなたが悪人に対してその道から立ち返るように警告したのに、彼がその道から立ち返らなかったのなら、彼は自分の罪のゆえに死に、あなたは自分の命を救う。神様がある人間を預言者としてお呼びになられ、ご自身の御言葉を委ねるのは、その人一人御言葉を独占して自分の安逸と栄達のために利用しなさいということではありません。それはその人をご自身の御言葉を見張りとして見なされるためです。時々刻々迫ってくる人間の死を見通しとしながら、そのように生きていると神様の審判を避けられないと、早く三位一体の神様に戻ってきなさいと、人々に向かって御言葉の角笛を吹き鳴らすためであるのです。預言者が御言葉の見張りの役割を忠実に実行したにもかかわらず、彼の言葉を聞かず滅亡する人がいるなら、それは預言者の責任ではありません。ですが、預言者が吹き鳴らすべき御言葉の角笛を吹き鳴らさず、彼の周囲の人々が滅亡するならば、神様はその責任を預言者から預言者に求めるということです。その預言者は見張りの使命を軽々と考えていたからです。パウロはこのようなエゼキエル書の御言葉に基づいて、エフェソの長老たちに自分を福音の見張り役と描写しました。パウロは自分の前にいるエフェソの長老たちを含め、エフェソの人々だけではなく、今日のトルコ大陸の西部地域を指すアジア各地の人々を訪ねて回りながら福音を伝えました。福音の核心は、十字架で人間の罪の代価を代わりに払ってくださったイエス・キリストの中にのみ永遠の命、永遠の救いがあるということです。2000年前、偶像とマンモンの奴隷として生きていた人々にこの福音を伝えることはには多くの障害がありましたが、パウロは福音の見張りの役割を果たすために何者にも束縛されたりこだわったりしませんでした。それで使徒パウロは、誰の地についても私には責任がありませんと宣言した わけでした。パウロのこの宣言を文字的にだけ理解すると、パウロが福音の見張りの役割を尽くした以上、パウロから福音を聞いた人々の中で福音を軽く考え滅ぼされる人がいるとしても、それはエゼキエル書の証言から鑑みて、パウロの責任ではないと意味になります。まさにこの点で、私たちは今日の本文を通して何をこれほど強調しようとしたのかをはっきりと把握できます。パウロはエフェソの長老たちに、この世でもう二度と見ることができない自分の顔を最後にまっすぐに見てもらいたかった、その顔は福音の見張り役として生きていく顔でした。福音の見張り役はいつも甘美な話だけするのではありません。罪と死の滅亡へ走っていく愚かな人々に悟らせるために、叱責と教え導く非常事態の角笛も吹き鳴らされねばなりません。この世を丸ごとの飲み込もうとする暗闇の勢力に立ち向かって戦ったりもせねばなりませんでした。しかし福音の見張りの顔はこの世とは区別された顔です。霊魂が福音にとらわれた見張りの顔はこの世と区別された顔であるしかありません。この世と区別された見張り役の顔が、その顔の目と耳と口がこの世を救い新たにする生命力と感化力を持っています。パウロがダマスカスの途上で主から証明を受けて以降、斬首刑に処され死ぬ時まで生涯堅持した顔でした。それゆえ福音の見張りの役割を尽くしたので、福音に背を向けて滅びる人がいるとしても、自分はその彼の血について責任がありませんと宣言したパウロの真意は、その人が死のうが死ぬまいが、これからは自分とは何の関係もないという責任の回避ではなく、エフェソの長老たちもこれから福音の見張りの顔として生きてくれることを丁重に頼むことにありました。人間を愛する人だけが人間のために、その霊魂が福音にとらわれ福音の見張りの顔として生きていけます。そしてそんな人だけが、生前は言うまでもなく鼻先から息が止まる瞬間にも後悔なく神様の御前に立つことができます。教会を踏みにじる暴徒だったパウロにそのような顔が可能だったのは、ダマスカスの途上でパウロを福音の見張りとして呼び出された主が霊としてパウロの中に臨んでいらっしゃり、ご自身の御言葉でパウロを抱いてくださっていたおかげでした。今日は私たちを救うためにこの地に来られたイエス様の生誕をたたえ再臨を待ち望む対抗節の第二主日です。イエス様は神様の御国の見張りでした。罪と死の罠に陥っている人間に神様の御国を伝えてくださるためにこの地に来られ、慰労と同時に人間の罪悪を知ったし、人間と神様の御国の間を遮っている罪の障壁を壊してくださるためにご自身を十字架の生贄として投げ出し、人間に永遠の神様の御国の民になる道を開いてくださるために、死を打ち破って永遠に復活なさいました。ですからこのお方は私たちの永遠の グッドニュース、福音です。この主が私たち一人一人を呼び出されました。福音の見張りとしていなされるためです。そして今日、対抗節の第二手術を迎えて、本文の使徒パウロを通じて私たちに福音の見張りの顔で生きていくようにと命令なさっています。自分自身とこの世を同時に生かして立てる道がまさにここにあるからです。私たち各自は今どんな顔を持って生きていっているでしょうか。この世の欲望に押しつぶされて欠けた魂の形で生きているでしょうか。でなければ霊魂が福音に捕まえられた魂の形、すなわち福音の見張りの顔ですか。私たちがこの世を去った後、この世の人々に私たちをどんな顔で記憶してもらいたいでしょうか。死は二度と顔を見ることも見せることもできないです。その時間は老若男女、貧富貴賤を問わず、私たち各自に今この瞬間にも一秒一秒近づいてきています。私たち皆が神様の番人である、見張りである主の中で、福音の見張りとして、見張りの区別された顔で生きていきましょう。私たちの目を福音の反射鏡、鏡、私たちの口は福音のスピーカー、私たちの耳は福音のレシーバー、受信機とみなしましょう。そうすれば鼻先から息が絶える瞬間、私たちは後悔のない顔でこの世を去り、神様の御前に立つことができ、この地に生きている人々の心霊の中に私たちの顔は永遠の福音の履定表として刻まれることでしょう。お祈りいたしましょう。死は顔を二度と見れず、見せることもできないことであることを教えてくださった主よ、その日が来る前に、対抗節の第二手術を迎える本日から、私たちの顔がそのように整えられますように、すでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いていらっしゃる主の中で、私たちの顔が主の福音に捉えられた私たちの霊魂の形を表す見張りの顔として整えていかせてください。この世と区別された私たちの顔が、この世を生かし新しくする生命力と感化力を持たせてください。私たちの顔がこの地に来られて、人間を慰め叱咤なされ、十字架の死で人間の罪の代価を代わりに払い復活なされたイエス様、神の御国の見張りであらせられるイエス様の人生を映し出す画面にならせてください。この世の人々が私たちの顔を見ることで、慰めと生命の力を得、私たちの目の光を見て、散り散りになった人生を正しく戻せますように。そうして私たちの鼻先から息が途絶える瞬間、一抹の悔いもない顔で主の御前に立たせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。